中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ第113回目の放送になりました。2026年2月12日木曜日ですね。今日はねスタジオから、生放送ということで、私中央学院大学法学部教授の清水と、法学部4年のね私のゼミの新澤くんと、さっきのねオープニング の、 中央学院大学って言ってくれた国友くんと、と現代教学部4年の市田さんと、そして今日はね結構コーナーいっぱいなんですけど、小学部のね卒業生の中二美さんとお送りしていきたいと思います。じゃあちょっとね一言ぐらいずつ順番に言ってるんで、じゃあ新澤くんから近況でもいいですし、気合でもいいですし、
じゃあよろしくお願いします。法学部4年の新澤です。まあ最近は本当に茶道とかもやってますけど、今日はピザがもうすごいハマってるので、ちょっと今日も渋谷の恵比寿の方までピザ食べに行って、とても満足した状態で来てるのでよろしくお願いします。
おい、なんだろう、回す系ってことなのかな。
いや今日はちょっと小学部の卒業生の方がちょっといろいろとコーナーを持ってきてるらしいので、ちょっとそちらを楽しんでいただければなと思います。
わかりました。じゃあ同じくね法学部4年の国友くんです。
はい、法学部4年の国友です。まあちょっと初参加で緊張してるんですけども、さっき新澤くんが言ったように僕もちょっと一緒にピザ食べ行って、めちゃくちゃ美味しかったです。旬のタラのやつ食ったんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、タバスコかけたら思ったよりかけちゃって辛くて後悔はしたんですけど、ちょっとその辛さで喋り回していこうかな
と。まあね初参加なんで本当は喋んないって言ってたけどね、いきなり喋らすっていうところでねよろしくお願いします。そして現代教学部のね4年の市田さんです。
はい、なんか近況は特にないので、今日の意気込みとしてはなんか久しぶりですよ ね、 なんかなんでここへの来方をちょっと忘れましたなので、ね、ちょっとギリギリに来ちゃったんですけど、ちょっと気持ちを切り替えて頑張りたいと思います。
いえいえ、よろしくお願いします。そして、ね、噂の小学校卒業生の何年前になるのかな、もう2年、
2年前
ぐらいね、2年前のね、中二美さんです。なんか一言。
はい、2ヶ月ぶりの登場となります。小学部卒業生の中二美です。今日ちょっと明けでテンションがバグってますがよろしくお願いします。
はい、まあね、転職に成功したみたいな話はね清水研究室ラジオ追いかけてくれてる人は知ってるかなと思うんですけど、またちょっとねその後というところね行こうかなと思ってます。で、まあ、番組のねお便り募集というところで、またオープニングと同じ私のお友達の花ちゃんの音源で行こうかなと思います。お願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 787@kfm789.co.jp 787@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332 03-5670-5332、 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、ということで、生放送などでね、ぜひぜひメッセージとかねいただけるといいなと思ってます。じゃあ今月1曲目というところで、中二見さんからの曲紹介でお願いします。
ケレンビで、ルートトックスファースト藤原さとし。
ケレンミさんのルーフトップスフューチャリング藤原さとしさんの、ね、お送りしました。ちょっとね中二見さんが神気味だったんでね、丁寧に読んでみましたけどっていうところでね。で、このコーナーではね、私清水ゼミでのね活動報告やみんなに起きた出来事を話してるんですけど、まあ今ね、中学院大学はまあ一応テストが終わって、でまあ一応春休みって感じかなと思うんですけど、なのでまあ春休みの大学生の過ごし方というかね、まあ、そんなのもちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、どうしようか、また新澤くんから聞いてみようか。
私ですか、うん、私はもう家でぐったりしてるか、うん、法政研とかに行って勉強するか、
ほうほう、
茶室開けてお茶の練習をしているかっていう感じですかね。まあ、たまにも出かけたりはするんですけど、
うん、
まああんまり遠く行くっていうタイプじゃなくて、ちょっとまあ東京の日本橋とかの茶道の、まあ、お店とかがあるんで、そこをちょこっと見に行ったついでにそれこそピザ食べて帰ってくるとか、そういう感じの生活してますね。
まあ、なかなかね、文化的な充実した大学生って感じが、ね、しますよね。国友くんはどう？
僕はつい最近、卒論を書き終わって提出し終わって、はいはいはいはい、今ようやく一段落ついたって感じなんですけど、僕の場合大学院に行こうと考えてるので、このまま提出はしたんですけど、卒論をまた手直しをするっていう作業をちょっと2月3月続けてやっていこうかなっていうところですね。
ちょっとね、今日は担当の先生と会議であったけどこれから出国するって言ってた
からそうですね、
多分なんて言うんだろう、追及の手は緩いんじゃないかな
そうですね、
なんでね、卒論って結構その先生によって、まあ私のゼミは実は卒論2位にしてるんでですけど、なんか本当に気合の入り方が違って、それこそね、アメちゃん、アメちゃんって言ってしまった、市田さんの現代教学部なんかで行くと卒論ガチの先生がいて、厳しいとかね聞くけど、市田さんのところはどうですか、最近は。
自分はそうですね、まあちょっと諸事情で私は全然書いてないんですけど、周りの話聞く感じ結構やっぱ厳しい先生は厳しそうな感じ、でやっぱ人によって行く日数とか違うから、なんかそのバイトとか予定を入れられないみたいな、急になんか手直しとかで呼び出すしとかがあるみたいな
うんうん、
はちょこちょこ聞きましたね。
ねえ、だからなんかまあその理系の出身の先生なのかながいて、なんかその理系だと大学の研究室に泊まり込むのが当たり前の文化があるところがあって、でその先生なんかはなんか、いやもう大変っすよ、もう今日も泊まりでとか言ってて、泊まらなくてもいいじゃないって私は思うんですけどちょっとねそんな気合を見せられてるんで、もうちょっとね学部ごとに大変だなっていうのがねあったりしますよね。まあ、中二見さんはまあちょっともう社会人っていうところですけど、社会人の話でもいいですし、なんかちょっとその小学部の時を思い出してこんなだったなみたいな、卒業前とか。
卒業前はもうはっちゃけてましたね。
おお、
うん、そうですね。
まあ卒業がねその確定してっていうのは分かればあれかな。
いやもうギリギリまで分かんなかったさ。
おお、
某担任の授業が取れるかどうかあやふやだったんで、
うん、
それで結局取らせてはもらいましたけど、卒論書けないままま
あそういうこともね、はい。まあ、なんでね、先月のねラジオでちょっとお話ししたように、今ね中学院大学、まあ、ちょっと恥ずかしいことっちゃ恥ずかしいことなんですけど、ネットが使えないっていう状態になっていてでポータルサイトが全部死んでいるので、実はまあね4年生の3人が集まってますけど、今成績どうなってるかってみんな見れないんだよね
本当に大変です今、うん、僕下手したら留年かもしれない
でも多分僕最初の頃あれですよ、紙でやったんで、うん、おその方式に戻るんじゃないかなっていう、
うん、一応ねあの本当に今インターネットカフェみたいにちょっとだけこう教員の部屋がなってて、で10台のパソコンをみんなでちょっとずつ分け合って使ってくださいそしたらポータルに入れますみたいな、もうなんかね、なんで本当は今日が成績処理期限だったんで、まあ今日から分かるはずなんですけど、あの残念ながら分からないっていう私もまだねあの入力してないんで、私の担当の科目取ってる人は まだ安心してもらってもいいかもしれないですし、あの期限突破してなんかいろいろメールが送られてきてる感じがしますけどね、まあでもそれもね大学生かなっていうのでね、
それ毎年ありません、なんか期限突破して
あるね
連絡してく
ん
の、
うん、でもね今回は特に重症だね、まあ、みんな困ってるんだと思うんだけどね、そう、まあ、そんなのがねありますね、まあでもねやっぱり世間一般の人からするとやっぱり大学生この時期とかね遊べていいなとかっていうのがね言われるんで、なかなかねっていうところなんですけどね、うーん、まあというようなところで一旦まあちょっとねあの近況報告とか活動報告早めに切り上げて、あの中二見さんのね企画に入っていこうかなと思ったりしていますけど、じゃあ2曲目というところで、じゃあ中二見さんの曲振りを、これは大丈夫、はい、読める、
これは大丈夫
好きなやつだもんね、
はい、好きなやつです、桜坂46で夜空で一番輝いている星の名前は、名前を僕は知らない徹底討論業界の裏話、
はい、今月はね小学部の卒業生の中二見さんの持ち込み企画がまたやってきたよというところでね、まあ、第1弾というところでまずは徹底討論業界の裏話というところでやっていきましょう。で、まあ、多分ボリューミーな、ね、台本用意してくれたんで、まあ、ちょっと CM 明けまでね食い込むかなみたいな感じで、あのお聞きの皆さん楽しんでいっていただければと思います。でじゃあ企画の概要をまずはよろしくお願いします。
はい、神奈川県の某鉄道会社について就業規則と実際勤務している中で相違が労働法の視点から徹底的に深掘りしようというものです。また近年改正される労働基準法に当てはめた時にどうなるのかも一緒に話していきましょう的なコーナーです。それではやっていきましょう。
はい、じゃあまずは一つ目ですね。じゃあこれはそのまま中二見さん読む。
はい、
はい、
一つ目の相違点で、家電量販店では、仮眠という概念がないが、インターバルとして11時間次の勤務まで開けて仕事をしていた、本部は例外で、鉄道会社では仮眠は労働通知書では、仮眠は5時間と記載されているが、実際のところは、仮眠が3時間、遅延した時はほぼほぼ寝れない勤務になります。これは法律的にはどうなんでしょうか。
おまあこのなんて言うんだろう、労働条件のやつで、まあ、その労働衛生環境みたいな話のところで引っかからない限りは大丈夫だと思うんだけど、多分なんて言うんだろう、自主的に5時間のところを3時間にしてるとかそういう運用をしてんだと思うんだよね。なんで実際労基が入ったら結構めんどくさいことになるかもしれないけどっていうのがちょっとまあ大人の感じとしては出るかなっていうところかな。なんで結構ね実態としてまあサービス残業だったりとか、まあこの仮眠なんかもそのサービスで仮眠を削ってるみたいなね、そんなのがあるんじゃないかなと思うんですよね。そう、なんか新澤くんとか国友くんとか市田さんは厳しいバイトみたいなのやったことある？
僕はもう僕はもうひたすらに緩いバイトを探して、うんうんうん、そこにも行ってたので、うんうん、まあ環境的にはワンオペのとことかもあったんですけど、うんうん、もうそこも基本的には常連さんとの付き合いでだったので、うんうん、もう本当にいい雰囲気でやれてました。で比較的恵まれてたと思います、
うん、じゃあこうなんかちょっとサービスでいっぱい働くとかそんなはしなくても。
そうですね。
ねえ、市田さんもそんななさそうな感じ。
残 残業とかなかったんですけど、うん、なんか昔ダーツバーとかで働いてた時は、うん、なんか体調不良、うん、インフルエンザとかでも来いみたいな感じのところはありましたね、うん、でまあ飲食店っていう感じ、ザ飲食とはちょっと違う感じだったから、うん、まあそこら辺ちょっと厳しかったのかなと思うんですけど、
ね、まあ今ね本当に人材不足なんで、それこそね中二目さんとこなんかも寝ないで勤務になるやつっていうのは本当は良くないんでしょうけどっていうのがね。
そうですね、うん、一回労基入った方がいいかなってそのレベルです。
うん、まあね、だからこそ最近のねなんか JR でも大変みたいな話がねあるのでねっていうところで、まあ、ちょっとねあんまり話すとねいろんなとこが怒られるかもしれないんで、ちょっと次に行ってみましょうかねというところで、じゃあ続いてどうぞ。
相違点2つ目、家電 量販店では私が所属していた本部の営業企画は安全のために筋トレをしていたんですけど、まあ、販売では重量物電子レンジとか上げて常に筋トレしている状態なんですけど鉄道業界、鉄道会社では、うん、管区と言われるものが存在して、うん、よく皆さんに分かりやすいというか海上保安庁、うんうん、第三管区とか第五管区、第三管区は羽田にある、
はいはいはいは
い、ようなやつがあるんですけど、それによって筋トレを強要してくる管区があるそうなんです。
ほうほうほう、
何か間違えたら即筋トレそれは法律的にはどうなのかなっていうのは気になりますね。
あ、まあ、基本的にこういうなんていうんだろう、罰を与えるっていう発想でやってるんだとすると、まあ、法律的にはもう NG になるんで、なんだけど多分これも自主的にやってるっていう設定にされてんだと思うんだよね。だからまあもし老期とか来た時に、いや筋トレやった方がいいですよって上司としては言ったんですよみたいなに置き換わってしまうんじゃないかなと思うんですけどね。もう鉄道業界そんなに筋トレしてるイメージないけど、
まあ安全のために、
お
いざ走んないといけないんで400m、
おお、あそっか、端から端までね、
はい、
ね、とかでもその辺の話はあれでしょ、なんか就活の時とかに話されたりしないでしょ、いやうちの会社一応筋トレあるんでねみたいな。
そんなのはなかったですね、
うん、
でも運転手とか車掌とかは昔ながらの風習はあるって聞いてますけど、
うんうん、
でそれで筋トレ必ずしようねみたいなのはありますけど、うん、駅ではなかなかちょっとやばいんじゃないかなっていう。
そうね、まあ、家電量販店も筋トレ嫌だけどね
、まあ、家電量販店はもう常に重いもの持ち上げてますからね。
まあまあまあというところで、ちょっとさらにじゃあ続いてもう一個ぐらいっていきましょう。
はい、相違点3つ目、
はい、
家電量販店では研修期間が本部で3週間、 OJT、オンジャジョブトレーニングは人によるが半年間の研修があります、
はいはい、
鉄道会社では本部の研修は1週間、エクム機器って言って窓口の機械の研修はトレーニングセンターで5日、現場配属で OJT は一つの駅で2日、
うん、
それが管区がまとまってる駅全部なので、私が所属してる管区では5つの駅持ってるんで5つやります。
うーん、
それをかける2です。
お
ー、ただ指導が8月入社の方なんで、うんうん、よく理解してない人もいるし、うん、やる気がない1週間で乗務区行っちゃう人が担当で、複雑な種類を覚えることができなくて、1ヶ月経ったら周りに聞くことができない状況になって、でお客様からご意見いただいて、うん、散々ちょっと偉い方から怒られるっていうのを、今それでちょっと精神崩壊してますが、それはどうなんでしょうねっていう話ですね。
まあね、でもね一番私は感動したのは中二見さんがね OJT って言葉を使ってるっていうのが名前なんか大人になったなと思って
オンジャジョブトレーニング
もね、そう研修のやつですけど、これ新澤くん聞いたことある？
いや私は聞いたことないです、
ね、ああそっか、でもあんまりやっぱりね、くんと僕も
僕もないです、
ね、ああ一田さんも
ないです。
オフ JT って言ったらね、オン、そっか、なんでちょっと古い言葉なのかもしれないですけどね。そう、まあその研修でね、仕事しながら研修してっていうのであれですけどね。だからまあその研修期間中はその給料が低くなるとか、まあいろいろで差をつけちゃったりしてとか、その研修の成績でとかっていうのがやっぱり不分率でね、ある会社もあるので、まあこれなんかも本当に実はちょっとなんて言うんだろう、まあグレーゾーンかなっていうのはねあると思うんですよね。ただやっぱりその後のね出世に響くかもしれないですし、でもあの鉄道のやつなんかそれこそあの私のゼミで JR の東日本に行った子がいましたけど、彼なんかはやっぱりそのなんか切符を発見するやつ、あれを触るのが楽しかったらしい。
マルスですね。
うんうん、なんか どっかからどっかまでみたいな、で最短距離がみたいな、あれは
楽しくないです
あ、そうなんだ
常に営業事故と怯えてます
から、ね、おお、そっか、あれなんか鉄道会社行く人みんな好きなのかなと思ったけど、楽しくない、
楽しくない
ですでもね今まあそれこそね、新作はまあ新潟出身なんですけど、まあ家実家帰るっていう時にはやっぱりネットで買っちゃうでしょ。別に駅員さんにすいません、
いや新潟駅までって学割を使って買っているので、
うんうん、ああそっかそっか、
あの緑の窓口か、あの喋れる券売機でやってますね。
喋れる券売機、
あ、ありますあります、
あのなんか電話みたいな感じで、あの話しながらやるのがあって、はいはいはい、うん、で緑の窓口だと直接あの学割の紙を渡せるんですけど、ほうほう、その券売機の場合だとあのなんか紙を入れるゾーンがあって、そこに、うん、提示した上で入れてくださいって指示がされるので、それで入れて、うん、あの学割を受け取れるみたいな、そういうシステムがあるんです
よ。
今あの人員不足で、うんうん、そういうそのもう機械でやるっていうのが主流になってて、うんうんうん、うちの会社もあの、うん、なんかその乗客数が少ない駅とかは、うんうん、そういうの導入してやってはいますね。
おー、そうだよね、その中学院大学がある千葉県我孫子市のね、我孫子駅も駅になくなっちゃってるから、
そうですね、緑の窓口がもう、うん、多分なくなってるので、う
ん、そうなんだ、あれなんかすごい電話みたいな喋ってる人がいて、まああれはあのお年寄り向けのあれかなって思ってたけど、ああの学割の人もねいるんだね。
あれ裏では大変なんですから。
おお、
本当に。
結局人間が
人間がいるんでしょ。はい、何も変わってないです。
まあね、そういうのがねやっぱりあるよねっていうところで、じゃあちょっとね CM またいでまたね、あの業界の裏話行ってみようかなと思います。じゃあ CM お願いします。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
さあ CM 明けましたけどね、まあ徹底討論業界の裏話を、引き続きやっていこうかなというところでね、まあ、私のね、まあ、心のゼミ生みたいなね、小学部の卒業生のね中二美さんが、まあ、電気屋さんからね、鉄道会社にね、転職したっていうところで、まあちょっとね変わったことあるよっていうところでね、その辺をちょっと報告してもらってますけど、じゃあ続いてお願いしましょう。
はい、家電量販店では、8時20分勤務が終了して企画をする、うん、翌日早番でも出勤が9時40分となってるため、うん、全然11時間のインターバルが確保されてますが、鉄道会社では一夜交代制、8時半から翌8時半まで勤務をする。だいぶというのはその誰かが休んだ時に代わりに出ることで、そのが翌日出勤の時は出向という形でインターバルが8時半から9時10分までインターバルあります。その間は前任者が居残りをしてやってます。で、これ一番気になってるんですけど、今後あの2026年中に改正されるであろう、あの改正労働基準法では11時間のインターバルが、努力義務から義務化、間違ってたらすいません、されるため法律違反になる可能性があると思います。で神奈川県の某鉄道会社ではどのような穴をくぐって やるのかがちょっと興味があるので先生解説お願いします。
そうね、なんでこれも結局もう人繰りができなかったっていうのがもう特別な事情だとか、そのサービスでやられちゃうっていうのがまあかいくぐりとしてはあるかなっていうのがねあるかなっていうところで、でも実際なんだろう、まあ国友くんとか石田さんはアルバイト経験とかからいくとこう引き継ぎの人来なかったみたいなことってあったりする？あんまり
あでも
咳込んでしまった
あでも私コワーキングスペースの受付でバイトしてるんですけど、うんうん、それまあ朝晩と夜晩みたいな感じで、うんうんうん、と交代があって、うん、でやっぱその午後の人が来なかったりすると、うんまあ、残業してって言われる場合も、うん、まああるんですけど、うん、そもそもの多分あの勤務時間がそんなに多くないので、うん、多分残業してもすごいなんか一日の中でずっと働いてたってことにはならない、多分ギリギリのラインで働くっていう感じですかね、うん、
そうかそうか、まあ古典的にはねやっぱりあのタイムカードをやらせないとかあとその別人が働いていたっていう扱いにしてっていうのがまあありそうな感じだなとはちょっとね思ってるんだけど、
そもそもタイムカードっていう概念がないです。
あ、ないんだ。
はい、地獄申告制です。
おだと特にねそう、まあ、全部ね裁量労働とかになるとっていう感じがねちょっとしますね。この辺またちょっとね後々深追いしようかなというところで、じゃあ続いていってみようか。
はい、家電量販店ではお金を集めることが、送別会の時、うん、誰かがいなくなったりとか、うん、ですが鉄道業界では調味料を使用してなくても控除金っていってお金3000円徴収されるんですけど、うんうん、これ法律的にどうなんですか？
まあ、これ一応そのそういうなんていうの組合だったりとか互助会とかは結成してよくて、で自分たちが、まあ、そういうサークル費みたいな感じでやってるっていう扱いなんで特段問題はないと思うんだけど、なんていうんだろう、そこに入らないといじめに遭うとかそういうことになるとちょっとも問題というかね、出るとこ出たらいいんじゃないかなとは思ったりします。
うん、なるほど。
であとはどっちかというとその使途を何に使ったんですかと、その3000円みんなから集めて何に使ったんですかっていう、まあ、それこそねまあ軽音楽部とかもね部費をどうしましたかとかさ、まあ、作動部もあるかもしれないけど、う
ん、ありますね。
で、まあ、結局報告って部員とかにしている？作動部は
作動部はなんか備品を買ったりするのに使用してるので、うん、まあ報告っていう細かい感じじゃないんですけど、うん、まあ大体こういうのに使ったかなっていうのは分かりますね。
一応、うん、内訳がこちらに
まあ みんな見れないけど、あでもへえ書いてあるんだ、
はい、
とか、まあ、この辺ね、まあ、なんで全体額をどうしたかっていうのが教えてくださいっていうと多分嫌われるけど、やってみたらちょっと面白いかもしれないっていう。じゃあ続いて一応最後
な、最後ですね、
はい、
家電量販店では組合員は組合費だけ給料転引されていました、うん、ただ鉄道会社では組合員は組合費の他に保険金として年1万4000円を徴収されます、うん、で共済費としてすでに徴収されているので、うん、これは法律的にはどうなのかっていうのを教えてほしいです、
うん、これ受け取り人は
受け取り人は
中二美さん自身、
そうですね。
あであれば一応まあ得するようにわざわざやってくれてるんだっていう話ではあると思うんだけど、多分これのね、まあまあ2年分だね、うん、2万8000円分はなんて言うんだろう、その組合の収入になってると思う。なんでね、そういうちょっとねあれがあるんですけど、はい、まあでもこれも多分ね脱退する自由っていうのはきっとあると思うんだけど、まあこれもきっとあまり触れると鉄道会社にいられなくなってしまうかもしれないとかねあったりしますけど、はい、というところでね、ちょっと現役のね学生たちには辛い話があったかもしれないですけど社会って怖いなっていうのがねあったかもしれないですけど、じゃあ一応一旦ここで締めて、
はい、
3曲目じゃあ中二美さんから。
そうですね、はいはい、この後の話につながります。まずはこちらをお聞きください。大塚愛でプラネタリウム。
はい、さてさて続いてはね、目指せ小説家中二美さんプレゼンツ恋愛テクニック講座というところでね、まあ、またまた持ち込み企画行ってみようかなと思います。ちょっとね、さっきからの重い感じとは違ってというところでね、じゃあこの企画概要、じゃあまた中二美さんからお願いしましょう。
はい、いつか小説家としてデビューをして映画化を目指す中二美が25年間で培ってきた恋愛を議論していただき、直した方がいいところを見つめ合って、あと5年で本当に結婚できるようにさせる企画です。
あと5年で、
あと5年で、
あ、そうだね。じゃあまずはね、恋愛遍歴から聞いていくっていうのでいいんですか。
はい、
じゃあどうぞどうぞ。
初恋は小4の時でした。当時片思いしていた女性 M さんは地域のバスケ部に所属をしていました。しかし林間学校では一緒に肝試しを回ることができなく終わりました。次に恋をしたのが中学1年生でした。当時通っていた塾で同じ時間帯に受けていた先輩に恋をしました。ただ途中で授業コマが変わって恋には至りませんでした。中学校では初めて相思相愛と言える恋愛をしましたが、修学旅行直前で同じ班で回る約束したのに、回ることができなくその恋を降りました。最も恋をしたのは高校1年生の11月、 F さんと初めて隣同士になりお互い好きになったのを覚えています。その後1年の文化祭では進展がなかったが、高校2年生の文化祭で進展があり、修学旅行も一緒に回ることができました。で、詳しくはネタバレになってしまうので近日出るある小説をご覧くださいということで、で、大学では先生もしている通り様々な恋愛をして実らず現在に至って鉄道会社でしごかれてます。
おというところでね、まあ、恋大きい男中二美さんなんですけど、まあ、どうして恋がうまくいかないのかっていうところを、まあ、ちょっといろいろ深掘りしていくっていうところでね、今日はちょうど女性の視点というところでね、現代教科部の市田さんもいるので、まあ、ちょっとね聞いていってみたらいいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、まずあれですか、女性と話すと緊張しちゃうっていうのが。
そうですね、ちょっともうホームシックにいないなってしまいますね。
おお、これどうなのかな、緊張しちゃう男子ってこう市田さん的には。
いやー、どうなんですか、でも人によるんじゃないですかね。なんかめっちゃ誰とでも喋れるみたいな女性の方だったら別に相手が緊張してても、
うんうん、
会話盛り上がるだろうし、でもなんかその女の人も人見知りとか、うん、なんかあんまり話せないっていう人だと、なんか一発目の印象がなんか良くないような気がしますけど、
そうね、
はい、
これ新澤君とか久美智君はやっぱりとか言っちゃうけど、女性と話すと緊張することはある
僕がもう緊張しますよ、そりゃやっぱり緊張しますね、うん、特に僕の場合は意中の相手と話す時よりも、はい、やっぱり普通に初めて出会った人、うん、特に考えもなく普通に会った人と喋る時、男性だったら普通に例えばあらかた好きなものってやっぱ生きてきた中で世代も分かりますし、うん、したら例えば有名なゲームの話とか、うん、映画の話とかできるんですけど、女性って年代で好きなものってすごい変わるじゃないですか、その年によって、うん、例えばコスメが大学生だったら好きだったり、うん、服が好きだったり、でも服によってもブランドがあったりとか、うん、そういうのでもうなんていうんですかね、もう迷路に入り込んでしまうような感覚に陥る時はやっぱりありますね、
うん、ちょっとやっぱりちょっとね、話すのがたどたどしくなるっていうの
は、ね、あ、もうそうです ね、
そうね、新作もやっぱり同じ感じ。
私は特に何も意識してない人だと全然に気軽に話せるんですけど、うん、やっぱ一流の相手だと少しなんか気を使いすぎちゃうところがあるので、うん、そこで変に緊張しちゃって、まあ、空回りしちゃうところもあったりしますかね。
おー、そうか、あとはまあね、中畑さんはなんかもう好きな女の子を求める条件としてこう髪型が決まってるっていうのを話したけど、
そうですね、もう決まってますね。
あ、そうなんだ、
はい、
今度ショートカットでボブがいいっていうのがね、はい、あるんだけど、まあ、ちょっとね、石田さんは今ロングなんですけど、この髪型指定されるって、ね、女性的にどうなんだろう。
いやー、どうなんですかね、人によるんじゃないですかね
やっぱり
でもなんかボブって基本少なくて、うん、で、あと多分今までは 結構ボブ流行ってたんですけど、うんうん、今なんか中国ワンホンメイクとか流行ってからはなんかその髪の毛長いのが可愛いみたいな感じなんで、うんうん、あんまり多分短い子がいないかなとは思うんで、一度頑張って探してください。短い子
厳しいかもしれないね。でじゃあまあ、ちょっとね、中渕さんの理想の恋愛のところがこうなんて言うんだろう、一田さんにハマるかどうかをちょっとね聞いてみてもらえ
ば。理想の恋愛は木村拓哉演じたグッドラックの新海誠で、花より団子で言うと、さっきも多分流れてたプラネタリウムが流れる時に、はいはい、エレベーターに閉じ込められて道明寺が看病されて、そのまま復讐一緒に寝てしまうところが理想の恋愛です。さてどうでしょう。
これ点数つけてくれてる。
そうですね、シチュエーションでまずあるっていうのが
結構ね。
そうですね、まあでも理想はやっぱりね、高く持ってた方がやっぱりそこにね近づいていく感覚もやっぱり成功体験として得られるでしょうし、
ね、一緒に寝てしまうことはないだろうと思う
ね。まあ、
出たいのにみたいな。
まあ、あくまでも脚本の中での話ですからね、あれは。
まあでもね、もしかするとね、鉄道会社の中でね、やっぱりその辛い勤務の中でね、はい、職場恋愛とかもしかしたらあるかもしれないしね。
そうですね、
うん、こうほら電車に閉じ込められてそのまま寝てしまう。
でも今同じ管区の人で気になってる人はいます。
おすごいね。今告白しなくて大丈夫ですか？
大丈夫です。大丈夫です。管区長聞いてるかもしれないんで。
危ないね。
はい、
じゃあそういうところで、じゃあねちょっとね締めに入っていこうかなと思うけど、宣伝は後にする？
宣伝後で。
はい、わかりました。じゃあ以上、目指せ小説家中二美さんのプレゼンツの恋愛テクニック講座でした。でじゃあ今月最後の曲というところで、じゃあ新澤くんからお願いしましょう。
私の大好きなロサンゼルスドジャースの大谷翔平さんが入場曲として使っているマイケル・ブーブレさんのフィーリンググッドです。皆様お聴きください。
はい、それでは大学のね告知コーナーというところで、まあ今もう入試シーズン真っ只中ですけどね、中央学院大学では、一般入試がまあ今出願期間3期と4期というのがあって、まあ、2月の16日前と3月の13日前というのがあります。であとまあ大学入学共通テストの利用選抜というのもあって、まあ、こちらは個別試験なしで、合否が決まるというところなので、まあ、ちょっと気軽に受けれるかなっていうのがあったりしますね。であと最後その大型選抜の一般の5期というのがあって、まあ、こちらは面接とかが重視される部分っていうので、これも出願期間3月5日までというところなんで、ぜひぜひ中央学院大学来てみたいなと思う人にはお待ちしております。というところで中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか。じゃあ順番に新澤君からいこうか。
今日はなんかいろいろと社会って大変なんだなっていうことを知りましたね。なんかまあ私も大学院に行く予定なので、まあ、社会に出るのは2年後3年後かなという感じなんですけれども、まあ、これを見てると少し不安になるところがあるので、いろいろと会社選びの時は頑張らなきゃなって思いました。
はい、ありがとうございます。じゃあ続いて国友くんは。
はい、ちょっと初めての参加になったんですけども、いろいろ皆さんの話とか聞いてると、中二美さんの結婚まで、僕今までの恋愛って結構なんていうんですかね、軽い感じのあんまり未来を考えないようなのが多かったんですけど、ちゃんと5年後ね結婚したいっていう願望があって、それに向かって突き進んでる姿を見て、まあ、ちょっと僕も動かされましたね。
お
ありがとうございました。
はい、そして言えない曲もね、一田さん
は。はい、この恋愛テクニック講座ちょっとめちゃくちゃおもろいんで、なんか来れなくても聞こうかなって思います。
もう
期待してます。
アドバイスを継続して。そしてじゃあ、中二美さん。
はい、先ほどちょっと紹介できませんでしたが、近々、天地と衝撃の悪魔が出るはずなので、まあ、追って詳細を お待ちくださいということで、はい、明日も仕事頑張ってきます。
はい、頑張ってください。で、次回告知ということでね、まあ、来月3月12日木曜日夜6時から生放送でお送りする予定です。お便りも24時間募集中ということで、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。ツイッターアカウント @清水ラボでも、感想など送っていただけるとありがたいです。ポッドキャストも、後々上がってきますんでね、恋愛のね、相談またねアドバイスお待ちしていますというところでね、あとなんかね言い残したことがあれば30秒ぐらいなかったということでね、来月も耳にかかりましょう。さようなら。
さようなら。